愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんの周りに、虫がすごく好きな子とか恐竜について詳しい子とか自然のものをこういつも見てるような子っているんじゃないかと思います。幼い子どもの自然認識とか科学理解っていうものの有能性というのは世界中で今注目をされています。私がやっているキッズアカデミアサイエンスは幼稚園の年長から小学校2年生ぐらいな幼い子どもを対象に子どもの知的好奇心を、科学的な探究や科学的思考へと拡充、進化、伸長、広げて深めてそれを持続させることを目的としたプログラムです。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は教育学部理科教育講座、隅田学准教授にご出演いただき、愛媛大学で開発実践しているキッズアカデミアサイエンスプログラムについて伺います。
隅田先生はキッズアカデミアサイエンスというプログラムを愛媛大学で開発されたということなんですが、子どもたちと関わっていくというのはやはりこうご自身も発見があるでしょうし楽しい作業なんじゃないですか。
はい、キッズアカデミアが対象としているのは5歳から7歳ぐらいな幼い子供なんですね。幼い子供反応が正直です面白かったらですねどんどん話を聞いてくれますが、つまらなかったら途端にざわざわっとしたりですねこっちを向いてくれなくなります。そういう意味では私も随分鍛えられました。
あ、もうどれだけ興味を
そうです
引きさらにはこう持続してもらうかという
子供の反応がもう評価そのものですね。
あ、本当ですね。一番の先生かもしれませんが、先生はこの科学教育プログラムの開発の研究をアメリカのウィリアム&メアリー大学と共同で行ってらっしゃるんですか。
そうです。私はですね才能教育で特にその科学才能教育ということで領域固有な観点からアプローチをしているわけです。はい、このウィリアム&メアリーの才能教育センターというところが領域固有な観点からの才能教育で非常に実績を上げています。ですからそこの研究者と共同でプログラムを開発しています。
その一部を日本で初めて試験的に実践して、その実践に対して2012年度ののより科学奨励賞を受賞されたということで、本当これは励みになったんじゃないですか先生。
そうですね、しかもそののより先生の名前がつく賞だったというのが非常に嬉しかったですね。初めてですねアメリカであるいはイギリスで、オーストラリアで科学才能教育のプログラムを見たときにやはりこんなのをやりたかったなと、日本でもやりたいなっていうのがありました。でもただやるだけではなくてですね、やはり日本なりにもっといいものをして、将来はアメリカの才能児は日本の通常児と言わせるぐらいにしたいなと思ってます。
科学イベントですとか科学の実験っていうのは子どもたちにとっては興味も持ってるようなイメージなんですけれども、才能教育との違いっていうのはどこにあるんでしょう。
科学イベントはやはり重要です。はい、やはり多くの子どもに分かってもらえて興味を持ってもらうと、それだけではなくてですね、そこでこうちょっと火がついた好奇心っていうのをもっと広げたり深めたり持続させたりするようなプログラムがあると、幼い子どもでもですねすごい大人が驚くような探究あるいは成果を出してくるんです。
対象は幼稚園の年長さんから小学校2年生ぐらいまでの小さな科学者と伺っておりますけれども、はい、でもその科学者たちに科学を教えるって難しくはないんですか。
科学というとですねちょっとすぐに難しいというイメージがあるかもしれませんが、幼稚園でですねおままごととかごっこ遊びしますよね。お医者さんごっこぐらいはありますけど科学者ごっこ遊びってしますか。
ないですね
でも白衣着てですね実験して科学者ごっこからスタートすればいいと思うんですね。それがどんどんやっていくうちに洗練されて、発表会までできるようになってしまえば、自然と楽しいですよね。そういう気持ちでスタートすればいいと思います。
おそらく先生は小さな子どもたちもあまりこう子ども扱いはしてないんじゃないですか。
子どもでもですね、はい、実は大人がですね思っている以上に科学の言葉とか自然現象についてですね、詳しい子はいるんですよ。例えばですね幼稚園の子どもで親子遠足で行くためにですね先生が子供にテルテル坊主を作らせてたんですね。で運よく天気が晴れて、で先生がバスの中で皆さんがテルテル坊主を作ったおかげで今日はいい天気になりましたねって言ったんですよ。ある男の子がパッと手を挙げましてね、違うよ先生、高気圧が来たからだよっていうわけですね。もう一瞬バスの中はシーンとしてしまいましてね、どういうことを次誰が言おうかっていうふうになったんですね。でもそこで先生がいやすごい言葉を知ってるねと、高気圧って何なのとか、じゃあ曇りの日とか雨の日は どうなってるのかなとか、少し先生がそうやって広げて深めてあげると、その子も調べてくるし自信をつけますよね、
はい、
そういう先生のですね一言あるいはその対応が、まあ、その子の一生を決める可能性もあるわけです。
うーん、次の興味につなげる、どうやってつなげていくかですね。
そうです。
それからプログラムの開発なんですが、どういったことに重点を置いて開発されてるんですか？
これはですね、楽しいとかやってみて面白いだけではなくて、やはりそのより上の学年で科学を学んでいく上で基盤としてですね、はい、これは身につけさせたいっていうコアをやっぱり決めます。そこがブレては深まりませんし広がりません、はい、と同時に身の回りの事物現象とか科学以外の学習とも関連ができないかと考えたり、まあ、同じ理科でも上の学年で学ぶことと、まあ、どううまく接続できるかっていうのを考える、うん、それと今日はこれやりますよって準備して、みんなが同じことばかりするのではなくて、
はい、
子どもがまあ自分の個性を生かしたり、まあ、それを表現したり、まあ、認め合ったりできるような場面を含めるということを考えました。
2010年の9月から計7回にわたってプログラムを実行してきたと伺っておりますけれども、この時はどういったテーマを取り上げたんですか？
ですね、最初、まあ、半年間で7回のプログラムを組んでいます、
はい、
例えば科学者のお仕事ってなんだろうって、さっきの科学者のごっこ遊びのようなのを最初にして、
はい、
それから、まあ、例えば水をテーマにすると、うん、水一テーマについて1回2時間を3セット6時間ですね。で、人の体なら人の体をテーマにして1回2時間を3回分、そして自由研究発表会を入れます。で、それが終わったら今度はまた別のテーマになって、植物なら植物をテーマに2時間かける3、まあ、そういうふうに続いていきます。
先生、2時間って子どもには長くないですか？
そうなんです、まあ、集中力が続かないと言われるようなあの年齢の子どもなのですが、興味があったり面白いことがあったらですね、休み時間でトイレに行っていいよって言っても行きません。もう時間が終わりましたよって言って保護者の方が迎えに来ても帰らなくなります、そういう面白さですね。
やはり興味を引くというところが大切になってくると思うんですけれども、はい、どういった素材といいますかテーマを選んでこられたんですか？
まずはですね、これはあのやはり実践していく上でいくつか、はい、あの注意しておくとうまくいくポイントがあります。一つ目はですね、子どものそういう科学するような心ですね、
はい、
まだ素朴かもしれませんが、そういう心を、まあ、うまくこう引き出す喚起するということです。ですからあの問いっていうのをうまく考えて、
はい、
子どもがやってみるぞとか挑戦してみたいと思わせるように変えるということですね。例えばですね、シャボン玉作ろうよじゃなくて、シャボン玉の形や大きさは変えられるかなとなると、子どもがちょっといろいろやってみたいってなるわけですね、
はい、
まあ、そういうふうに、まあ、問い方を変えて子どもの科学する心を引き出すと、
はい、
で引き出したら次はですね、深めたいわけですね。そうした時にうまく測定器具なんかを使ってみると、でそれをすることによって大きいじゃなくて何センチになりますし、うん、重いじゃなくて何グラム、熱いじゃなくて何度になることで、一つ一つの子どもの発言が正確になりますし、蓄積できるようになっていきます。3つ目がやはりあの学んだことがいろんなことと結びついているよっていう部分を自覚できるような場面を作ると、
はい、
言葉が出てきたら国語でも使えますし、数値が出てきたらグラフを書いて算数とも関連しますし、はい、栄養について学んだら家庭科とか、あるいはまあ五感について学べばですね、動物の五感を調べてみたり、あるいは目や耳の不自由な人への配慮を考えたりするようなこともいいと思います。
はい、
そして最後はですね、やはりそうやって引き出して伸ばして、まあ、ギュッと深めたらそれを持続させるっていうことなんですね。今日面白かった、よかったって言ったら、じゃあ家でもちょっとこういうことやってみないかなとか、こういう本を読んだらもっといろんなことがわかるよっていう関連する書籍を紹介したりもしています。参加したある子どもはですね、水の浄化、水をどうやってきれいにするかっていうのを学んだ後にですね、自分が飲んでる水道水の水源に興味を持って調べまして、はい、実際にダムまで行って見学してきた子どももいました、
親御さんたちもこうびっくりしたり、
そうなんですよ、
付き合ったり、
あのいわゆる学校と地域社会と家庭っていう、はい、いますか、その3つがうまく関連しながら高め合っていくことが重要だと思います。
保護者の方からはどういった声が聞かれてますか？
一つはですね、子供に白衣を着させてるんですよ。この白衣っていうのがですね、なんか身につけるとそのお子さんがですね、何か特別なことが始まるんだっていうスイッチが入ったみたいに変わるっていうことですね、はい、 参加して実験も楽しかったし、あと心臓を触るような場面を設定してますので、そんなのも随分びっくりしたと。でそういう体験を通して身近な場面でですね、飼っている犬を今までだと可愛いって言って撫でてるだけだったのが、なんか生温かいとか、体温はどうかとか、心臓が速いとか、そういう観察をするようになったという保護者がいました。また水をテーマにした講座を受講したらですね、はい、身の回りの水の変化に注目するようになって、例えば毎日家の湿度計のパーセントをチェックして乾燥しているとか言ったりとかですね、湿度が高くなったから雨が降るかもなどと、あの子供が天気予報士のようになってくれたりとか、お風呂で鏡が曇ったらどうすれば曇りが取れるかなんていうのを考えたりとか、あられが降ったら固体が落ちてきたとかですね、水の三体について学んだ科学の言葉をうまく使ったりとか、そういう子供があのいたようです。
あの先生、もう本当にまだ始まったばかりで、これからも新しい科学者、小さな科学者が生まれていくと思うんですけれども、今後の展望は先生どのようにお考えですか？
まずですね、あのこのプログラムをして、まあ、私が思ったのはですね、まあ、子供、幼い子供であってもですね、科学者とかスポーツ選手と同じようにですね、やっぱり何かが好きで、あるいは得意な子が好きだから得意だからで終わるんではなくて、最大限に努力をしたり自分の知性とか意思を高め合うっていうことは非常に見てて美しいですし、喜びや感動を伴います。またそれがですね、良い手本となって教育的な価値が生み出されると思います。と同時にですね、例えばまあ諸外国でも才能児と認定されるような子どもの場合でもですね、その子どもは全ての分野で卓越性を示すような完璧な子どもと思ってですね、放っておいてよいわけでは決してないんですね。実際はやはり心的な発達がアンバランスだったり、はい、新しいこととか失敗に臆病だったり、あるいは対人関係に困難を示したりすることも少なくありません。興味のない分野ではですね、極端な学業不振になったりすることもあるんですよ。で、まあ、科学に対する興味関心や能力の高い、まあ、子どもたちの、まあ、能力とか学習スタイルなどを積極的に認めてですね、その個性豊かに学ぶことを支援することによって、それがまあ国全体の科学教育力のボトムアップにつながるという発想が重要だと思います。まあ、愛媛大学のキッズアカデミアサイエンスっていうのはですね、はい、幸運にも実施開始から3年目で実践に対しまして、ぬより科学奨励賞を受賞することができました。
はい、
まあ、世界基準で科学を学ぼうということで幼い時期から取り組んだわけですね。で受賞式ではその賞状と記念品を、まあ、ノーベル科学者の野依先生が直接いただくことができたんです。
はい、
まあ、将来はですね、この愛媛大学キッズアカデミアサイエンス修了者からノーベル科学者が出てくれる日を楽しみにしております。
うわ、本当だ。その時はまたぜひ取材に行きますので楽しくこれからも科学を学んでいってほしいですね。
はい、
そのためにも先生よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
どうも2週にわたりましてありがとうございました。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週はプロテオサイエンスセンター武田博之助教にお話を伺います。お楽しみに。